の邪欲ですね。昨日の話だけだとちょっとまだよく分かってもらっていないのではないかと、そういうふうに思いますので、もう一度邪欲についてお話をしたいと思います。まず邪欲、言葉の意味ですが、横島な欲ってことです。横島な欲、これが邪欲。横島、何が横島かっていうと、横島なことを考えているってことです。横島なことを考えているっていうことはどういうことかっていうと、私たちはですね、この世界っていうのはこの因果の道理が支配してるわけですよ。
因果の道理に外れたことを考えてる。
そう、そう、邪欲っていうのは因果の道理に外れたことを思うってことです。因果の道理っていうのは何かって言ったら、責めたら責められるですね。叩いたら叩かれる。傷つけたら、傷つけ返される、ね、自分がや相手に対してやったことは必ず相手からされるってことです。これが因果の道理です。だから相手を責めるとですね、必ず責められるという報いを受けると、ね、これが因果の通り、責めると責められる、これ殺生法、ね、傷つけると傷つけ返される。そして縛る、相手のことを縛ると今度自分が縛られる、これが因果の道理です、ね、やったらやり返される、責めたら責められる、傷つけたら傷つけ返される、縛ったら縛られる。ところが邪欲っていうのは、私は正しいことをしているから責めてもいいんだ。ね、つまり、白と黒をつけるってことですね。私は白だから黒いやつを責めてもいいんだ。これが邪欲っていうことです、ね。私は正しいことをしているから、間違ったことをしている人を正すために相手を責めてもいいんだ。ね、逆に言うと、自分は悪いことをしていないから責められるはずはないと思うわけですね。縛られるはずはないと。だから差別を作る、差別を作る、
分別
心、分別心、ね、差別を作って自分はもうこういう責められる立場に立つことはないから、もう自分のやりたいことをやってもいいんだ。これは邪欲、ね、つまりもう相手の相手から自分がされることはない、そういう安心感から相手のことを考えずに自分の思い通りに物事を、まあ、進めたりやったり我を通したりするのが邪欲という心なんです。ね、正しいことをしている人 人は間違ったことをしている人に対して何をしてもいいんだ。はい、違いますか。はい、
何をしてもいいって、
何をしてもいい、そうそうそう、
間違ってないから、
うん、そうそうそう、私は間違ったことをしていない。
うん、自分で判断できるの、
自分で判断も何も、私のやっていることが正しいことなんだから
そう思ってても違うかもしれないじゃん。
違うかもしれないと、うん、違うかもしれないなんていうことを思ったら邪欲じゃないんです。
あ、そうなの。
だって考えれるっていうことはね、
うんうん、間違ってるかもしれないなんていうことを考えたら、うんうん、自分の思い通りにできないじゃないですか。
うん、いいんだろうね。
はい、あくまでも、うん、その間違っていることは私はしていないっていうことです。
それ断言できないでしょさ。
はい、
間違ってることしてねえなって断言できる。
間違っていることはしていないと断言できない。
はたから見たら違うかもしれない。
はたから見たらそうかもしれないですね。うん、旗から見たらそうかもしれないなら、睨む。間違ったことをしてる人を睨む。
そんなもん、言葉で言えばいいから。
ああ、間違ってると言うのか？
相手またそんなのダメ。
はい？いや、睨む。
びっくりしちゃう人、そんなの。
口で言わないで、態度で表す。
睨む。
恐ろしいでしょ。
じゃあ、権力を持つ。これで言えないでしょ。
どうして
そんな。いや、そういうことじゃないですか。ね、自分が力を持ってしまったらですよ。うん、もう責められる心配はないわけです。うん、
そうね。力を持つとね。
親っていう権力。
例えば、そうそう、親という権力を持ったならば、子供が、ね、親がどんなに間違ったことをしていたとしても、子供がね、親に対してお父さん間違ったことしてるよって言っても、うるさい！この一言で、もう責められることをやめられるわけです。
大変なことした。そうね。
はい。だから、この邪欲っていうのは、私は間違ったことをしているかもしれないけど、私がそれを認めるまでは間違いじゃないっていうのが邪欲なんです。
うん、横島のことを考えてても間違ってないと思ってる間は、
そう、だから間違いだと認めさせられるまでは間違いじゃないっていうのが邪欲なんです。だから間違っていたら自分がやってきたことも、ことがですよ、全部こう返ってくるじゃないですか、ね、つまりこの邪欲っていうのは相手の思いみたいなものを大きな原骨でですね、こう握りつぶす、こういうの邪欲っていうふうに言うわけですよ。力っていうもので、ね、相手の思いみたいなものをこう握りつぶしていく、そういう業なんです。これ邪欲。
本当に力でねじ伏せる。
なぜならば。その私が間違っているっていうことを認めたら、その今まで、やってきたことが 帰ってくるからなんですよ、因果の道理で、ね、因果の道理で、自分が例えば私は嘘をつかない、ね、嘘をついてる人を責めた、ね、じゃあ自分が嘘をついてしまったらどうかっていうと、うん、嘘をついてしまったら責められるんじゃないかって思うわけですよ。嘘をついている人を責めたら今度嘘をついた時に責められるんじゃないか、不安だから力でちょっと責めてきそうなね、向井さんをこう握りつぶす、ね、野沢さんを握りつぶす、道美さんを握りつぶす、そうするともう恐れをなして責めてこないじゃないですか。そうすると私は悪いことをしていなかったってことになりますよね。
腹立つね。
腹立つ？腹立つとしたらね、まるで私が悪いことをしているじゃないかと。
そうそうそう。
じゃあちょっともう一回睨む。
それはないよね。
言わせない、ね。
言わせない。これが邪欲なんですよ。
は
あ。力でこう握りつぶしていくわけです。
やってきたのね。
はい、やってきた。だから、そう、やってきたかどうか分かりませんよ。ね。その、自分にとって都合の悪いことがあったら、力でもみ消していくっていうのが邪欲なんです。
力でもみ消してきたな。
例えば子供が、お父さんも間違ってることがあるじゃないかって言ったらね、俺は間違ってないと。俺はちゃんと働いてきただろうっていうことで、こう、子供の言った言葉を否定する、ね、なぜなら子供の言った言葉には力がなく、自分の言った言葉には力があるから力でこう揉み消していく、ね、これが邪欲っていう、はい、ね、相手の思いみたいなものをこう握りつぶしていくっていうのが邪欲。だから本当はなんていうんですかね、自分が責めたら責められるわけですよ。例えば嘘をついた人に対してお前は嘘つきだっていうふうに責めると、で今度自分が嘘をついた時に責められるわけですよね。たとえ、誰からも責められていなかったとしても責められるんじゃないかという不安が起きてくるんです、ね、これが因果の道理なんですよ。だから人を責めたら今度責められるような気がする。ところが責められそうな気がした時に力でこうねじ伏せてしまう、責めてきそうな人、ね、起こると。例えばその自分が嘘つきに対して責めた、自分が嘘をついてしまった、ね、そうそう、嘘をついてしまうと自分の中でまず言い訳が起きるじゃないですか。いやこれは悪くなかった、うん、そう仕方なかった、うん、ね、それで嘘をついてしまったと時に、自分は嘘をついた人に対して徹底的に責めたから責められるんじゃないかっていう不安が起きてくるわけです。これは自分の蒔いた種まきに対しての結果なわけです。自分が人を責めるから責められるという結果を受けるわけですね。ね、人を責めるから責められるという結果を受ける、ね、ところが力を持っている人は責められそうな感じがした時に攻めてきそうな人を力で、まあ、抑え込むわけです。ね、
いいの、そういうことして。
いいの、力で抑え込めば、攻められないじゃないですか。
うん、そうね。
あ、くどいよね。
ね、力でこう。力を持っているものは力のないものに対してですね、ね、何も言えないわけじゃないですか。もうこれよくあるパターンがですよ。もうお寿司屋さんにこの間行ってきたらね、 そのいけすにアジが泳いでいたわけですよ。ね、アジが泳いでいた。ね、で店長、ちょっとアジの、あの、お寿司、お願いします。いけず、あの、生きのいいので。そしたら店長がね、今泳いでるこのアジをこう、すくって、で、さばいてね、4貫のね、お寿司にしてくれたわけです。あー、生きのいいお寿司ね。お魚は美味しいですね。ね、パクパクと。またこの歯ごたえがね、なんでですかね、今生きていた魚ですから、うん、コリコリとしてね、美味しいんです。ね、店長ちょっとこれね、あの骨はね、あの揚げてちょっとね、唐揚げにしてくださいって言うとね、唐揚げにしてくれるわけですよ。今泳いでたもの。
骨まで食べたの？
骨まで食べました。ね、この場合そのなんていうんですかね、弱いアジは。うん、力を持っている人間に対してこうなすすべなくこう食べられてるわけですよ。じゃあこのアジは何か悪いことをして、まあ、殺されているかっていうと、なんていうんですかね、その何にも悪いことなんかしてないわけですよ、ね、何にも悪いことはしていないけど、人間は力を持っているので、うん、そのアジに対して何にも悪いことをしていないアジに対して殺しちゃってるわけです。
罪じゃないの？いいの？
この場合、力を持っているから力の持っていないものに対して、うん、まあ、平気でいろんなことができるわけです。
動物の弱肉強食は
ね、こう分かりますかね、アジっていうのは何にも悪いことをしていないもの、ね、何にも悪いことをしていないものであっても、そのひどい目に遭うわけですよ。で、力のあるものはただ力を持っているだけで結果を受けずに済む。その力のないものを勝手に殺しても何にも結果がやってこないわけ。
結果がやってこない。その殺された方から責められるってことはね。
殺された方から責められるってことはない。
しゃべれない。
そう。しかも自分は力を持っているから、なんていうんですかね。自分がそのアジに対してね、ひどいことをしたっていうふうに思うこともないわけです。どこ悪いんだと。お金払ってるじゃないか。お金払って食べてるんだから別に悪いことはしていませんよねってなる。これが邪欲なんですよ。
でもその心がけが結局は良くない。
だから力さえ持っていればってことね。力を持っていれば、なんていうんですかね、たとえ、相手に対してひどいことをしたとしても結果を受けずに済むわけですよ。
それは生きてるから。死んでるやつだったらそんなことない。
いや、一緒
同じ。
一緒今ポイントはですよ、力の、いや、食べるか食べないかって話をしてる食べるか食べないかって話をしてるんじゃなくて、力のあるものは力のないものに対してたとえ理不尽なことをしたとしてもね、結果を受けずに済むわけです。力のある間はね、
ある間ね。
だから私は悪いことなんてしていないって思うことが邪欲なんですよ。ね、つまり人間が魚を食べてどこが悪いっていう心が邪欲なんです。人間が牛を、ね、食べてどこが悪いの？人間が豚を食べて鳥を食べてどこが悪いの？
殺される方がそういうゴーストだっていうことをよく言われたけども、それも邪悪を そういう変な理屈つけて言って
る。そう。邪欲っていうのは、私たちは人間だから力を持ってるわけですよ。力を持っているから、たとえ生きている牛を殺したとしても牛から殺されることはないわけです。因果の通りの結果がやってこないわけですよ、ね、たとえ魚を殺したとしてもその結果はやってこないわけです。だから私は悪いことをしていないって思うことが邪欲なの。
いや、私子供の時にさ、魚釣ったらダメって、ダメだって言われたの。そしたらね、したらみんな釣ってるのどういうことなんだっていう質問したの、そういうやつ。したら、はい、魚はそれは釣られる、そのやっぱ業があるから、うん、釣られるんだっていうわけさ、親、はい、のあれは。うん、だからその、まあ、釣ってるものは悪いって言ったって、その邪欲とは言わんかったけども、
はい、うん、その釣られるのが悪いんだっていうのも邪欲なんですよ。釣られるのが悪いんじゃなくて、
いや、それはその業を持ってるから釣られるんだって、それも邪悪なんだ、
はい、その釣ら、それはそういうふうにへ、まあ、勝手な理屈をつけるのが邪欲、横島な理由で欲を起こしてるわけです。邪っていうのは横島っていうことでね、勝手なこう考えをもとにしてこういうことをやってもいいんだって思う心を邪欲っていうふうに言う、
ね、
そう例えば人間は、うん、万物の霊長だから他の動物を食ってもいいんだ、うん、ね、お金を出したから他の動物を食べても悪くないんだ、うん、ね、そうじゃないんですよ。力を持っているから、うん、ね、力を持っているから、だから力のない、魚を食べても結果を受けずに済むわけですよ、ね、力のない牛を食べても牛が怒って人間を責めてくることはないわけです、ね、もしね、その人間と同じように動物たちにもね、人権というかね、動物権みたいなものが認められてね、裁判を起こされたらどうですか。
全然ダメだね。
ね、
食べても
いきなりこう、ね、家族たちがね、牛のね、親族たちが出てきてね、私のお父さんが殺されました。
本当だ
ね。その時に弁護人に立った人は何が言えますか、ね、どうして食べたんですか、はい、食べたかったからです、美味しかったから、お金を出したからですとかね、いくら言ったとしてもですよ、ねえ、だから殺していいっていう理由はないじゃないですか。だからそうやって動物たちを殺してしまう、ね、それは悪いことなんですよ。今言ってるのは悪いことだからやるなっていうわけじゃないですよ。邪欲っていうのは悪いことな、ね、悪いことなのに、それを横島ないろんな理由をつけていいことに変えてしまう、ね、いいことに変えてやってもいいんだと思う。
自分の勝手な理由をつけて、
そう例えばね、私は男で一家を支えているから子供は俺の言うことを聞かなくちゃいけないんだ。それはお父さんが力を持っているから、その力によって思いを通しているだけなんです。これは邪欲ね。
力がなくなったら大変なこと。
そう、力がなくなったら同じことをされますよってことなんです。その時にね、私は何も悪いことをしていないのにこんな目に遭わなくちゃいけないってね、嘆いても仕方ないですよってことなんです。あなたも今その力で思いを通してきたじゃないですか、ね、理不尽なことをどれだけ他の動物たちにやってきたんですかと。
いや、そういうことをやってきたというのは必ずしっぺ返しが来るということ。
だから理不尽なことをたとえされて何も悪いことをしていないのにひどい目に遭ったとしても文句は言えないわけ、
うん、ああそうか自分がやってきてるから
そう、うん、それなのに自分がこう何か受けた時はね、うん、私は悪いことをしてないのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだとかね、そのね力でね思いを通してくるなんてひどいとかっていうふうに言うわけです、うん、だけど自分も力を持っていろんな動物たちにひどいことをしているじゃないですか、うん、現にね、うん、それを邪欲っていうのは悪いことじゃないっていうふうにしちゃうわけ、うん、いいことにしてやってるんです、うん
うん、そうだ害虫をその虫にね作物食うから、うん、もうなかけて迷惑かけて殺してなぜ悪いってやってるようなもんだからね、
う
ん、
そうそうそう自分がお金が欲しいという欲を満たすためにね、多くの虫たちを殺している、ね、それは、やっぱり、ね、たくさんの生き物を殺しているという意味では悪いことなんです、ね、ところが邪欲っていうのはそれを正当化するわけです俺はね、お金を稼ぐために働いてるんだ虫を殺してどこが悪いっていうこれが邪欲なんですそれを虫の立場から見てそんなこと言われて納得できますかねえよくあるのがこう働いてきてね家に帰ってきたらね俺はねゆっくりとねお酒を飲みながらねテレビが見たいと子供がね、なんかゲームしてたそんなゲームすんな、ね、親の権限で子供に力でこうねじ伏せる、うん、あなただってね仕事が終わった後ねお酒という欲を満たしてテレビを見るという欲を満たしてるじゃないですか、うん、ね。それなのに子供が学校という仕事を終えて家に帰って欲を満たしていることをそんな風に力で責めてねお前はなんて悪いことをしてるんだと言えるのかってことなんです
やっぱりね親は食べさせてやってるとかね、う
ん、そうそうそう
そういう風に力で
そう力でそう思いを通していくと その時に横島ねいろんな理由をつけるわけですよ俺はお前を養ってやってるからだからそういうふうに、子供をしつけるために叩いてもいいんだ子供の思いを踏みにじってもいいんだね。それはそのしつけなんだそうやって力で思いを通していくっていうのが邪欲なそうそうそう。そうやってその誰かに力でこうぐっと思いを通すね通せば通すほど自分の頭の上に岩ができるんです。
ああそっか。
これが因果の道理なんです。
大きいのが。
そうそうそうそう。ね。つまり自分が誰かに対して力で思いを通したからだから今度は自分が力でねじ伏せられるような不安が起きてくるんですね。これはたとえなんて言うんですかね、なんて言うんですかねこう自分が悪くないと思っていたとしても力で相手に対して我を通したならば必ずその報いによって自分もこう潰されていくんです。これが集合地獄っていうふうにこう言われるんですね。でこの集合地獄っていうのはこれどんな世界かっていうとそこにはね五図と目図が出てくるんですよ。 ね、ゴズっていうのは牛の頭をした化け物、ね、
体は人間なんだ。
体は人間、ね、メズっていうのは馬の顔をした化け物。いいですか。なぜゴズとメズか、牛の頭をしたものか馬の頭をしたものかっていうと、私たちはこの家畜だということで、この牛や馬を鞭でペチペチと叩いて仕事をさせていたわけですよ、ね、そして働きが鈍いとね、何やってる、もっと動け、そう、これが邪欲なんですよ。牛といえども生き物なんです。あなたの来世は牛かもしれない、馬かもしれない、あのバンバね、バンバの子、バシバシバシバシバシバシ、走れ走れ走れ走れ、ねえ、人間だから力を持ってるからやっていいんだ。そうやって力でこう叩いて叩いて叩いてやるんですよ。
賞金もらって喜ぶの人間だもんね。
そうそうそうそう。
馬は餌、うん、美味しい餌当たるわけでもなくて、かわいそう
ね。馬だって生き物なんです。牛だって生き物なんです。だけど生き物として見てあげていないっていうのが邪欲なんです。ね、家畜だと。見ていない。だから自分の思い通りにならないと腹を立てて鞭で叩いて動かそうとする。もっと動け。もっと動け。もっと動け。ね。生き物なんです。牛も。馬も。それをね、生き物だと見ていない。同じ生き物。人間も、また牛も馬も同じ生き物なんです。鳥も豚も同じ生き物なんです。虫も同じ生き物なんです。もし自分がこの馬の立場だったらどうかってことなんです。
うん、それを考えとったら昔は百姓って言いがったけどもね、うん。彼らはやっぱり夜になって離れたらちゃんと自分の馬が帰ってくれる、うん、だからそれを実現しまった昔の人間は偉大ことやっとったちゅうとなっちゃう。
いや、これは昔の人間だけじゃなくて今もこのね、馬とか牛にはやってないかもしれないけど今度は人間にやってる。
ああ、そうか。
人間ね、ブラック企業とかって言われるね、うん、もう人間を家畜のように扱う、最低の賃金を与えてね、うん、そして、ギリギリまで働かせる、うんね、で、なんていうんですかね、その就業規則だったらね、8時から9時から始まって6時に終わるんだけど、ね、社員の人たちは自ら望んで12時ぐらいまで働いている、うん、本当はね、そんな嫌々ですよ、帰るとこう責められるから、責められたくないので、うん、ギリギリまで働いて終電まで、残業手当なんてもちろん出ない。なぜなら社員は自ら望んで働いているから、
うん、経営者の家畜になっちゃう。
やらされる、
はい、
やらされる、
そう、やらされるんですよ。で、反抗しないようにね、些細なミスで徹底的に怒る。
首切るぞって言ったらね、やっぱり恐れて。
いや、首なんて切らせない。首を切るんじゃなくて、
残業手当もやらない。
徹底的に責める。こんなことやってどうすんだと。ね、こんな損害を与えてどうすんだとね、裁判起こすぞと。 で賠償してもらうぞ、どうしてくれるんだっていうような感じで攻めて攻めて攻めて攻められた人は家畜のように動くと。そうそう、こういう企業が少なくない。私の知り合いの人もね、その企業に勤めてた。もう毎日12時ぐらいまで働く。残業手当は出ない、ね、雇用保険も入ってない、労災にも入ってない。ね、それでミスをすると責任取れしましょうだっていう。
まあ、怪我したりなんしても自分の不注意だ
よ。あ、そうです、怪我したらね、まあ、労災に入ってないから健康保険では労災のね、治療の治療費は出ない、実費です。
馬と変わらん
な。馬と変わらん、そう、馬と変わらん。
本当だね。
ね、これは邪欲なんですよ。だから馬だろうが人間だろうが変わらないってことなんです。北朝鮮なんかそうでしょ、
うん、
ね、トップの人が楽しい思いをするために国民がどんなにひどい目に遭っていたとしても何とも思わない。これが邪欲なんです。
でも勤めてたらそこから離れようと思えば、
いや、離れようという思考さえももう考えられなくさせるんです、余裕をなくして。だから倒れるまで、
いや、レッテル貼っちゃうんだ。そしたら次のところに行けなくなる。
レッテル貼っちゃう、
うん、こいつはその我慢のできないやつだとか、なんか悪いことしたとかってレッテル貼るわけさ。だから反抗できないのさ、うん、次に行きたくてもそういうレッテル貼られちゃったら
内心症みたいな。
そうそうそう、
反抗できた、
うん、
ね、だからもう本当壊れるまで働かせる、ボロボロになるまで働かせる。それでね、頑張っても頑張っても報われない、ね、でも、うん、その社長は、その社員がそんなに苦しんでいても何とも思わない。むしろね、いや、ちゃんと給料出している偉いいいね社長だな私はとぐらいに思っている。これが邪欲、うん、
ね、やがていい方には向いていかない、
行くわけないじゃないですか、ね、そうやって自分が利益が出たら自分の好きなものを買うんです、うん、
みんな働いてる人はもう反感を持って生きてるんだからね。
反感を持つ力でねじ伏せる、うん、絶対反抗させないように徹底的に攻める、些細なミスでもう反抗する気持ちさえもなくすぐらいやると。要は私の知っているところ、団体だってね、講師の人にですよ、1000万円契約とかね、辞めるときには払わせる、違約金、ね、そしてその講師の人がですよ、ね、お金がなくてね、車のフロントガラスが割れて、うん、ね、ガムテープでこう補修していてもね、直せというふうに言うだけでね、お金がないから直せない、ね、その着ているスーツがね、ボロボロになってね、もうそんなね、みすぼらしいスーツをね履いてるんじゃないとは言うけれども、ね、お金がなくて新しいスーツが買えないのに何とも思わない、ね、その講師の方がですよ、健康保険にも入れない、年金にも入れないほどの低所得でね、もう頑張っている、それでもね、年金のお金は払えないけど、ご奉仕は出す。ね、健康保険は出さなくてもね、ご法令5000円は出す。
出さない
といけない。だからその、決まってるから出さないとい
けない。ご法令は自分の出せる範囲でいいはずなのにね。
いや、決まってるんです。
決まってる
ん
ですね。
そう。で、出さないとこ攻める。
私は若い時にね、NHK のね、テレビの修理技術者募集したの。で、そこに試験受けたらね、入ったんだろう、
はい。
ところがね、これがあんな大の NHK が、まあ、その入ったら何をやらせるかと思ったらね、そんな修理なんかやらせねえの。 ラジオにジャーって雑音入ってくるでしょ、うん、あれを見て回れっていうのさ、うんうん、そしたらそんなものがあった、そういう雑音を聞きに行って、そあのここが原因だからこういうものつけて消してくださいって言ったっていい顔しないよね誰も、うん、だから誰もやらない仕事をそういう騙してあれするわけさ、報酬するわけさ、だからね、もうそのいきなりそう言われたからさ、しばらくいたけどそんなもんとっても話にならんからね、やめるっつって言ったの、うん、そしたらね、そこ その総務部のね、部長っちゅうやつがね、いてね、うちのその募集の仕方も悪かったか知らんけど、お前次のとこ行くときに、そのいいように言って やれないと、そうやって言われ条件つけるわけさ。
恐ろしい。ああ
、そう、これ力でこうねじ
る。そうそう、
そういう邪欲。
ああいう、あれほどのね、企業でもね、そういうの。うん、そういうのに、そういう人間っていうのはね、事務所がざわざわざわざなんか話してる、静かになったなと思ったら、それが入ってきた。そういうものなんだ。だからそういうもう力でね、
そう力で、そう力で、
何も言えない、
何も言えずにこう思いを通
す。次に行かんかったら飯食えないでしょ。だからそれに何も紹介するときに行く言えないって言われたらさ、うん、それで終わりさ、それでも、うん、泣き寝入りしない。
そうそう、
本当の力、典型的な力
で。そう力でね。でそれで力で押し付けた人は。うん、自分が悪いことをしたとは思ってないって思っちゃう。
権力だからね。
権力だからね。うん、まあ、まるでこうね、その、泣き寝入りした人の方が悪いんだと思っている。これが邪欲なん
です、ね。静かになったらその人入ってくるんだから、そのぐらいの権力があったんだっていうことだよね、うん。
そう、権力によってね、こう思いを通して、これが邪欲。
うん、そう、そういうもんなんだ。
それ影響が、
うん、さっき言われたように、うん、徹底的に使われるんだ、やっぱりそうやって、
う
ん、
そうそうそう、
押さえつけられて、
そう、自分の息子ほどのそういう偉いやつにさ、連れて行かれて、人の前でね、油絞られてさ、見とるのも気の毒だって、うん、でも、ああなったらやっぱり権力のある学校出てきて、この
辺権力がいいなって思いますよね。権力を持ったら、ああこういうことをされずにできるんだと、
うん、そして今度そいつに今度つながって尻尾振るやつが出てくるわけ、ね、自分もうまくしてもらおうと思って
そう、やっぱり力を持っているだけで人はチヤホヤするし、力を持ってるだけで人は集まってくる、そして力のないものは力のあるものに対してどんな理不尽なことでもこう押し付けられて苦しまなければならない。だからこう力でねじ伏せられた人はですよ、力さえあればこんな目に遭わなくても済んだのにって思う。力を求めるようになる。それが邪欲なんです。
やっぱり子供にいい大学に入れてっていうのは親が邪欲なんだね。
そうそうそう、
うん、お医者さんとか弁護士にさせ
る。お金という力さえ手に入ったら自分の思い通りに物事がなると思う、うん、ね、権力という力さえ手に入ったら自分の思い通りになると思う、ね、どんなに理不尽なことをね、したとしてもですよ、自分が力があれば結果を受けなくて済むわけです。あの中国見てくださいよね、トップの人がどんな悪いことをしてもですよ、権力を持っているからね、結果を受けない。ああいいなと、権力さえあれば何でもできる。それが因果の道理を否定する心なんですよ、ね、因果の道理っていうのはですよ、どんなに力があろうがなかろうが、攻めたら攻められる、縛ったら縛られる、傷つけたら傷つけられる、これが因果の道理なんです。だから力で思いを通したら自分の頭の上にいつも原骨が出てくるんですよ、その人の心の中に。
そういうふうになってきたら自分はやっぱ苦しくなってくる。
そう、苦しくなってくる。だから、うん、そうやってこの原骨を、ね、 その頭の上にね、げんこつがあるから、そのげんこつをされないように上に上がりたいという上昇思考が出てくる。
人を踏みつけてもこんな
上上がる。そう、人を踏みつけてでも上に上がると、上に上がるとげんこつがさらに大きくなる。で、げんこつがされるのが不安だから、もう頂点を目指そうという気持ちが出てくる。これ、邪欲。そして力を手に入れれば手に入れるほど下に対して横柄になる、思いを通すようになる、下をバカにするようになる、バカにすればするほどバカにされることが不安になる、苦しくなる。バカにされるっていうことはですよ、うん、自分がこう踏みつけられるっていうことなんです。
自分の苦しみは自分が作ってるっていうこと。
そう、自分の苦しみっていうのはこう自分が作ってるわけです。自分が力でこう思いを通せば、その思いが通されるわけですよ、ね、そういう不安がやってくる、ね、自分が何て言うんですかね、家畜のようにね、牛とか馬をバカにした場合ですね、その家畜のようなものに自分は追い、まあ追われてですね、そしてこれ集合地獄っていうのは、この何て言うんですかね、狭い岩の中に引きずり込まれてですね、そして鬼たちがその岩を動かして、この罪人を潰すんです。これが集合地獄。だから自分が力で思いを通すと、今度は力でこう追われていくような気がするんです。自分がバカにしてきたものから今度バカにされる時が来るんです。自分が力でねじ伏せてきたものから今度力でねじ伏せられるような時が来るんです。
うぬぼれも邪欲に入る。
はい、
うぬぼれ、
うぬぼれっていうのも邪欲に入ります。
はい、
うぬぼれっていうのは自分がこう何ていうんですかね、上に立ってですね、そのまあいい気持ちになっている状態で、その時にはですね、下がね、自分の足元の人がどんな目に遭ってるかっていうことに目が向かないわけです、ね、でも自分が自覚はしていないけど力でねじ伏せたならばですね、そのねじ伏せられた人と同じ目に今度自分が会うことになるんです。ね、これが邪欲なんです
よ。平の清盛なら典型的に、
そうですね、力で、ね、権力を取った、頂点まで極めた。そしたら今度力を失ってね、追われる立場になった時に、今まで自分が力でこう人に対してやってきたものが跳ね返ってきて自分を苦しめるわけです。
いや、本当に力で自分のね、息子をダメにしてしまったもんね。
そうそうそう。この間の
ドラマで。
そう。それは自分がこれね、欲を満たしたいっていう気持ちなんです。これが全ての悪を作るわけですよ。うん、
頂点に立ちたいっていう、ね。
そう、頂点に立ちたいっていう気持ちから力を求めたわけです。ね、頂点に立ちたいという気持ちからいろんなものを傷つけたんです。ね、あの平の清盛だったらですよ、最初に、白川上皇でしたかね、白川法皇がね、その力で清盛の気持ちを踏みにじったわけです。
うん、熊谷次郎直実はね、あの平家の若武者を切ったでしょ、
はい、
それでもってその苦しみでもってさ、自分があの親鸞聖人の弟子になるって言ったでしょ、
はい、
だそれ、そういうこういうに苛まれたわけ。
そうですね、自分がこう殺すとね、今度殺されるという不安が起きてくるわけです。
やっぱり因果の道理が心の中に引っかかるものがあったん
ですか。その私たちはですね、 仏教を知らなくてもまず因果の道理っていうのは魂が知ってるんです。まあ、そこが大事なんですよ。因果の道理っていうのはみんな知ってるんです。だから責めたら責められるっていうことは感じるんです、これ有意識で。縛ったら縛られるっていうことを感じるんです。不安だから力を求めるんです。知ってるから、知ってるから力を手に入れて攻めてきそうなものをねじ伏せて自分が攻められないようにしようとするんです。そうね、結局本当はその全部有意識だから自分の心の中で起きてるんです。人を責めたら責められるような気がする、ね、人を責めたらこう責められるような気がするけれども、この責めてくる相手っていうのは自分なんです。これ、ね、こう責めてくるような気がする、これ自分の影なんです。自分が人を責めるとその自分のやった業が人を通して見えるんです。自分が人に対してやったことが人を通して見えてるだけなんです。全部自分なんです。これが有意識なんですよ。
分別心があるから他人だと思って見てしまう。
そう、他人だと思っちゃうわけ。ここね、分別心、分別心があるがために攻めてくるものはこれは人だと思っちゃうんです。自他を分けるわけですよ。本当はこの攻めてくるものは自分なんです。自分が人に対してやったことが鏡のように見えているだけなんです。有意識だから。だから本当はそのなんていうんですかね、人だと思っているものは自分なんです。有意識だから。だから自分が人に対してひどいことをすると、そのひどいことをした自分の姿が人を通して見えるんです。ところが今度自分がされる立場になった時に不安じゃないですか。自分の姿が見えているだけだからね、これは因果の道理で受け入れないといけないわけですよ。自分が人を責めてしまったんだから、責められても仕方がない。自分が人をこう殺めてしまったから、殺められても傷つけられても仕方がない。ところが私たちはその真実が分からずに、その有意識が分からないからね、これは人だと思っちゃうんです。人だと思うから責められる前に力でねじ伏せてしまえって思うんです。
昔によく言葉に負けるが勝ちって言ったんだけども、それはいい言葉でないですか。
まあ、負けるが勝ちっていうのはいい言葉だと思いますけどね、これはいわゆる自分の姿がね、人を通して見えてるだけで、自分がやったことは必ず自分のもとに帰ってくる。
兄弟喧嘩したら親はいつもそう、負けるが勝ちだって収めとったけど
さあ親は喧嘩してほしくないからそう言ったらだから自分のやった姿が人を通して見えているだけなんだけど、それが人だと思えずに、なんていうんですかね、攻撃してしまうんです。 不安だから力を持ってねじ伏せようとしてしまうんです。そうやってねじ伏せると今度相手が力を持って自分をねじ伏せてくるような気がするんです。だから不安なのでもっと大きな力を手に入れてねじ伏せればいいですよね。
そしたら野沢さんは負けることを分かっとってもあって結局負けるが勝ちみたいように本当は勝ってるのかもしれないね。
まあそうですね、うん、そこの辺は僕もちょっとその政治家はよくわからないですけどただ力を持って相手をねじ伏せるとこう有意識ですから力でねじ伏せられるような気がするわけです、うん、だからねじ伏せられたくないと思ってもっと大きな力を手に入れて相手をねじ伏せようとするんです。そうすると今度はもっと大きな力でねじ伏せられるような気がするんです。だから頑張って力でねじ伏せようとしてしまう。
常に不安が付きまとってる。
そう、力で相手をねじ伏せればその瞬間から不安がやってくるんです。つまり力で自分が潰されてしまうんじゃないかっていう不安がある。
不安が付きまとめたね。どんどん不安が大きくなるってことは、そうそうそう、力を得たいっていう気持ちも大きくなってくる、
ね、そうそうそうそう。でもっと大きな力、もっともっと大きな力、もっともっともっと大きな力を手に入れたら安心できるんじゃないかと思ってどんどんと罪悪を積み重ねて自分の頭の上のこの原骨がどんどんと大きくなるだけなんです。そうそうそう。そこで原骨が落ちないために一生懸命良いことをするようになるわけです。こうね、原骨が落ちないために柱を作るわけです。これが私は善人だっていう柱なんです。で、悪いことをしたら頭の上の原骨が落ちてくる。だから一生懸命良いことをしないといけなくなるわけです、ね、私は間違ってない、私は正しいことをしている。いや、そうしないと落ちてくるんですよ、げんこつが。例えばそのブラック企業でね、会社の社長さんが従業員に対してひどいことをしていたとしても、従業員がね、私はね社長さんのために苦しんだんですと、こういうふうに言われるとね、社長は思いっきり傷つくんですよ。何を言うか、当然こんなことしたらひどいことをしたに決まってるじゃないかと思うかもしれないけど、ひどいことをした人ほど自分も何ていうんですかね、結果を受けたくないので良いことにすり替えちゃうんです、ね、だから ある社員がね、もう辞めたい辞めたい辞めたいってなってこうね、病気になったことにね、なって病気になったことにしてね、こう逃げていったと。そうすると社長としてはこの社員を連れ戻して、お前が悪くて逃げたんだよな、説得したい、俺は悪くないよな、な、うん、こういうふうにしたい。
遅くまで使おうかな。
いやいや、だからそれは自主的に残ってた。だって自分が悪いことになってしまったら、うん、罪悪によって自分が握りつぶされるから。自分は悪いことをしたということにしたくないので、ね、どんなに相手を悪者にしても、私は正しいことをしていたってことにしたいんです。だから、力でねじ伏せた人ほど、一生懸命自分の信じる善をやるようになる。 力で思いを通してきた人ほどですね、力で我を通してきた人ほどその力によって握りつぶされたくないので、外に健全精進の層を減ずるようになる。
仏法で言う禅は従業員の心っていうか気持ちを考えるのが禅だから、
仏教で言う禅っていうのはですね、従業員の心を傷つけてしまった従業員に力で我を通して、思いを握りつぶしてしまったという悪を認めることが仏教で言う禅なんです。でもそんなことを認めたら、因果の同意の報いを受けて自分の今までやってきたことが返ってくる、そしたら自分はもうこの原骨によって握りつぶされるわけですよ。
絶対認めたくないっていう心になる。
そう、認められないんですね。自分が間違っていたとか自分が悪いことをしたなんていうことをこう認められないんです。だから何としても自分は間違っていなかったということを認めさせて、あなたが悪かったことにしたいんです。ね、例えばもうね、私はね本当に真心を持ってテレビを買ってきた。ところがお母さんはそれをねいらないと言った。まるでね、私が一生懸命テレビを買ったことが悪いことのように見えるじゃないですか、ね、勝手に買ってきたことがまるで悪いことのように思えるじゃないか、ね、でも私は真心を持って
そうだよね、
お母さんのためにテレビを買ってきた、これはいいことだよねと認めなさいよ、お母さん。
なんかの喧嘩人間の話します
ここで大事なのは、そのテレビじゃないんですね。その私は悪いことだったかどうかってことなんです。テレビを買ってきたことが悪いことかどうかと、そう、悪いと思わない、いいことだと思ってやったわけです、うん、でもそれを、ね、相手が迷惑だと感じたならば、うん、悪いことになってしまう、うん、そうすると悪いことだと、ね、自分は悪いことをしたってことになったらね、今まで悪いことをした人に対してもうどれだけ責めてきたか、信じられないとかね、もう人間じゃないとか人間のクズとか最低の人間だって感じで、ね、徹底的に悪人を責めてきたわけですね、そんなことをやってきた私が今度悪をしてしまったってことになったら、自分が責めてきたものが全部返ってくるんです、ね、だから認められないんですよ。
刑事がね、結局罪に陥るでしょ、
はい、
ああいうのは必ずまた自分に戻って
くる。自分に戻ってくる。自分が何か悪いことをしたときはもう逃げずにおれない。ほんなら認められないよ。だって自分がやってきたことが全部返ってくるから。
それこそ刑事っていう権力で。
権力でやる。
権力でそのね、悪人にこう自白させて、もう徹底的にやってきたわけでしょ。それを自分が責められるかもしれないという悪をやってしまったら、自分の罪の報いみたいなものが返ってきて、もう徹底的に苦しむので、もう何とかしてこれは悪じゃなかったんだっていうね、もう事実から逃げて、もう何とかこうなくしたくなるわけです。だから警察官がね、悪いことしても逃げちゃうとか、引き逃げしてももう逃げちゃったかと。なんでそのね、警察官はね、正しいことをするはずなのにね、連絡できないから、できるわけないですよ。もう警察官ほど人を責めてきた人はいないですから。
やったらどうなるかっていうのが一番分かってるね。
はい。たとえそれはされないにしろですね、自分がやってきたものが見えるわけです。
いや、結局したら自分に嘘はつけないっていうこと。
そうそうそう。うん、はい。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。うん